耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1178回7月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんウェブ上でなんか自分の情報とか発信してますかね。まあブログとか SNS とか Twitter とかまた動画の投稿とか、ほんと今いろんな形でね、情報を発信できるんですけども、最近僕ね気づいたのがですね、本名でね Twitter とかやってる人多いなーっていう風に、見受けられるようになってきました。というのもね、僕フォローされたらね、リフォローを返そうとは思ってはいるんですけれども、相手が誰だかよくわからない時とか、本当業界関係者の人だったらすぐリフォローするんですけども、それ以外の人はですね、ちょっとなんか発言を見てからとか、あと僕に対する発言してくれてからリフォローするなんていう、段階をとっています。若干言い訳じみてますけど、僕はツイッターの前にいる時間が少ないっていうのもあるんですけどね。で今回はですね、どんな本をご紹介するかというと、こういうふうにまあウェブとかでね、自分のことをアピールする、いわゆる自分の情報を発信するときに、パーソナルブランディング、自分自身をブランディングする方法について書かれた本をご紹介しようと思います。アメリカで書かれた本なんですけどね、それが日本に翻訳されまして、実は今年の初めに出たんですけど、ちょっと遅めの紹介となります。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ておりますダン・ショーベル著、土井英二監修、伊藤奈美子翻訳、 Me2.0 ネットであなたも仕事も変わる自分ブランド術という本です。まず最初タイトルのお話なんですけど、 Me2.0 と言いましたけど、 Me と書いて Me ですね。多分私のことという意味で、Web2.0 とちょっと似たような感じで書かれるんですけど、これ後ほど重要なキーワードになってきます。で、著者のご紹介なんですが、ダン・ショーベルさん、若者のためのパーソナルブランディングの第一人者でして、様々な企業などで8年にわたってマーケティング職を経験されてきました。で、ソーシャルネットワーク企業でアドバイザーを務めるほか、個人や企業のブランディングも支援している方です。で、このダンさんがやってるブログのですね、あ、小林さんじゃないですよ、ダン・ショーベルさんですよがやってるブログの、パーソナルブランディングブログというのがですね、世界のマーケティングブログ100選の常連で、フォーブス誌とか、あとロイターとか、あとシカゴサンタイムズ誌にも配信されているんだそうです。で、そんなダンさんが書かれた今回の本を、監修したのがですね、土井英二さん、エリエスブックコンサルティングの代表取締役で、Amazon の元カリスマバイヤーですね。で、翻訳をされているのが、IT やマーケティングの著書翻訳を数多く手掛けてきた、伊藤奈美子さん。というわけで結構日経 BP 社がすごいメンツを集めて、日本版を出したという本なんですけど、結構順調に売れてるそうです。で、今回のそのダンさんのね、本のテーマこんな感じでした。パーソナルブランディングの秘訣を学び、キャリアアップをしよう。はい。こちらの本は今年4月末に発売されたんですけどもね、村上春樹さんの1984を抜いて Amazon ランキング1位になったことがあるんだそうです。これはまたすごいですよね。で、内容の紹介に行こうと思うんですけども、まず、キーワードとなるのはパーソナルブランディング。これなんですけどね、こんな風に書かれてます。パーソナルブランディングとは、自分を特別な存在にしている何かを見つけ、それを使って自らの価値を示し、目標を達成するための計画を立てることである。はい。というわけで、このパーソナルブランディングが含んでいる多種多様な力や意味合いを解説しつつ、自分というブランドをどう高めて、どのように周囲に示していけばいいのかっていうのをですね、手取り足取り教えてくれます。手取り足取りといってもですね、ちょっと難しい方面で手取り足取りですね。で、その自分のブランドを高めた後にキャリアアップであるとか就職とか起業にどういう風に結びつけていくのかってとこまで語ってるわけです。で、じゃあそのパーソナルブランディングどんな風に紹介されているのか、内容をですね、構成別に紹介していきましょう。第1部 Me2.0 の時代。はい。まずはその Me2.0 というその重要なキーワードを最初にご紹介したいんですけども、Web2.0 って言葉皆さんご存知ですよね。で、Me2.0、おそらく初めて聞くと思いますけども、2.0 ってことは要するにバージョン 1.0 があるわけなんですけど、Me1.0 というのがですね、昔の人々がその企業ロゴを盾に企業ブランドや個人ブランドを隠している状態だったんだそうです。そして Me2.0 というのがこれからの時代。肩書きや目標を問わず、すべての人が価値ある自分ブランドを持ち、それを堂々と掲げている状態。はい。 なので会社人間であるだけでは厳しい時代ですよというメッセージでもあるわけです。そんなこんなで第1部ではですね、この自分ブランドとは何か、そして自分ブランドが必要とされる時代の背景や歴史を、豊富な事例や著者自身が体験したエピソードで示して、まああとツイッターとかブログなんかのね、ウェブサービスを自分ブランド確立の場として戦略的に活用する方法というのをね、提言しています。第1部は結構だからそういう意味では初心者向きというかですね、導入部分に近い感じです。第2部、思い通りのキャリアを作る4ステップ。はい、で第2部ではですね、このパーソナルブランディングを実行するための具体的な方法を4つのステップで、ご紹介しています。まあ、例えば皆さんね、ビジネスパーソンの人だったら、何々ができるっていう強みを周囲から認知されないとダメだと、本当無難な仕事を片付けていくだけの存在になってね、キャリアアップが望めないよっていうお話なんです。おお、何々くんはあれができるんだ、頑張っとるねとか、おお、何々くんはあれができるからここに抜擢しようっていうふうにはならないってことなんですね。でまた就職を控えた学生の方、結構この番組聞いてると思うんですけど、そういう方もですね、こういうことを学生時代に経験してますっていうアピールポイントを作っていないと、企業の採用担当者にこの子欲しいなっていうふうに思われないと、そういう時代になってるんだそうです。なのでそこを鍛えるための4つのステップが、この本に載ってる具体的な方法。じゃあそのステップね、ちょっとずつ見ていきましょう。ステップ1、自分ブランドを見つける。はい、自分の個性と特徴を明らかにして適切なスキルを伸ばす方法っていうのを考えています。まあ、自分発見テストなんかを交えてね、自分がやりたいこと、できることなんかを明確にするアプローチ方法が紹介されていますので、まだ自分のブランド見つかってないよ、自分が得意なこと強みってわからないよっていう人は、ここが非常に役に立つんじゃないでしょうか。ステップ2、自分ブランドを作る。ここではネットワーク作りや面接に活用できる、包括的なマーケティングキットというのを作ります。本格的なんですよ、このあたりから。まずね、履歴書の書き方、ブログ戦略、 SNS の効果的な使い方、そういったプロセスおよび便利なツールの紹介、もう本当詳細に書かれてるんですけども、若干この辺がアメリカ寄りかなっていうところはありますので、やる気がある人が読むとおおと思うかもしれません。やる気がそんなにない人はですね、えって思うと思うので、その前の部分でちょっといかにやる気を引き出すかっていうのが、読んでいくときのポイントでしょうね。ステップ3、自分ブランドを伝える。ここでは、自分が作ったブランドを他者に伝える、表現する方法というのを紹介しています。様々な形の PR 賞は語られているんで、誰に対してどのように伝えるかなんていうポイントを語ってるんですけど、印象的だったのはやっぱりブログのお話ですかね。ブログにおいてこういうことをすべきみたいなのがたくさん書かれてて、確かにその通りだなというふうに思うんですね。キーワードを使えとか、あと自分の名前がその検索上位に来るようにとか、同姓同名の人はミドルネームを使うとかって、この辺アメリカっぽいんですけど、日本で言ったらユニークプロポジション戦略とかそうなんじゃないですかね。僕だったらブックナビゲーターって言ったら矢島雅宏だけが来るようなブランドをね、作っていくとか、そういう方法が使えると思います。ステップ4、自分ブランドを管理する。ここでは自分の評判を常に把握して、良い評判を維持するための方法を教えてくれてます。ネット上での自分がどう見られているかを認識するために、ネット検索の仕組みや使い方、個人情報の扱い方なんかを触れてまして、面白かったのは Google の呪いという言葉ですね。ちょっとしたコラムで書かれていたんですけども、Google で自分の名前を検索すると、有名人ほど犯罪歴がトップに来るっていう、ニュースの方が新聞のサイトとか多いですからね。矢島雅宏っていう風に検索したら、わいせつ物陳列罪みたいなことが最初に来ちゃまずいというわけなんです。そういう意味でさっきのね、 SEO 対策とも結構重要になってくるよというお話です。第3部、 Me2.0 は始まっている。最後になります第3部では、実際にね、このパーソナルブランディングを活用した、学生さんとかビジネスパーソンがその成功した事例を取り上げて、そこから得られる教訓やポイントを解説しています。パーソナルブランディングを取り入れるね、ビフォーアフターっていう感じで、見れると思うんですけども、この辺ちょっとアメリカの事例なのでね、その辺は少し、承知して読んでください。以上、3部構成の本を構成別に紹介させていただきました。ちょっと2部が長めでしたけどね。で最後にですね、著者のダンさんが言ってることを、引用したいと思います。成功とは自分が心から楽しめることをして収入を得ること。 はい、これがダンさんの心情です。まああのね、皆さんあの好きなことをやって稼ぐっていうのは誰しも憧れてると思うんですけども、そういうことを実行するためには自分のブランド、パーソナルブランディングが大事だよっていうのが、まあ、ダンさんの主張なわけですね。余談ですけど、著者のダンさんって20代半ばなんだそうです。詳しい生年月日とかわからなかったんですけども、もしかしたらあの僕より若いかもしれませんね。まあパーソナルブランディングというニッチを見つけて、それであのそのパーソナルブランディングのね伝道者みたいな感じで自分のブランドを作って、であのブロガーとして有名になったというそのダンさんのね言ってること、実際聞く価値があるんじゃないでしょうか。監修務めてます土井さんもですね、この本読んで書いてあることはそう当たり前だし、半分ぐらい読んでもなんかあんまりピンとこなかったんだけど、実際この本に書いてあるツールとかサイトとかを見てみたら、あ、これはいい本だ、すごい本だっていうふうに思ったって言います。なので新刊ラジオ的には、というか矢島的にはですね、こちらの本やる気のある人はぜひ読んでほしいと思いますね。やる気がない人はね、いきなり見るとちょっとこんなできないよと思ってヘキヘキとしちゃうと思うので、ちょっと別の本とかを読んでやる気があって今すぐ自分でブログを作りたい、自分を世の中にアピールしたいと思ったら、この本がいいと思います。というわけで、まあ、こちらの本、気になる方はですね、ぜひ自分のブランドを高めるために使ってみてください。では書籍情報です。 Me2.0 ネットであなたも仕事も変わる自分ブランド術、ダン・ショーベル著、土井英二監修、伊藤奈美子翻訳、日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。なんかね、読む人を選ぶ的な言い方をしてしまったんですけどね、これ迷ったんですけどね、まあ、監修者後書きで土井さんも言ってるからいいかなと思って、言ったのもあります。本当にですね、この本の情報量凄まじいです。で、情報量が凄まじいし、パーソナルブランディングっていうのは結構日本の本でもたくさん出ていたので、今更読む必要もないかなっていうのがおそらく土井さんも思ったんじゃないでしょうかね。僕はどちらかというとこれをね、いきなり読んだらちょっと敷居高いな、パーソナルブランディングやめようって思っちゃう人が多いかなと思って、そういう風に言わせていただきました。まあ、というのもね、僕自身もね、いやこんなにできないよって最初思っちゃったからなんですね。まあ、パラパラと読んでたらそうなんですけども、実際にいろんなツールとか紹介されているので、まあ、手引き書としてはいいかもしれません。で、僕よりもすごいやる気のある人とか、本当今やる気に満ちてるリスナーさんって多いんですよ。メールたくさんいただくんですけどね。だからもし今やる気がある人がこちらの本を読んで、この通りに実行して私成功しましたって言ったら、仕事くださいじゃなかったメールをください。皆さんのね、活躍する姿が本当に僕の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では最後に関連書籍のご紹介です。まずは一つ目、新刊ラジオ第976回、2009年11月18日号、目立つ力。これもまたパーソナルブランディングの本ですけど、こちらはね、やや優しめに書かれてますから、ちょっと最近やる気が出ないんだよなーって人が読んでもいいでしょう。で、2冊目がですね、新刊ラジオ第882回、2009年7月31日号、ルポ米国発ブログ革命という本で、こちらはですね、アメリカのそのブログとかインターネット事情、まあ、2009年の頃のお話なんですけども、ちょうどオバマ大統領がね、当選する直前ぐらいなので、オバマ大統領はブログとかそのインターネット文化なしには誕生しなかったみたいな話も載っていますのでね、まあ、なかなか楽しかったです。パーソナルブランディングというのはインターネット事情のお話ですね。こちら新刊 JP のね、ラジオのこの今日のページにリンク貼っておきますから、ぜひ皆さん新刊 JP にも来てください。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで、新刊 JP と検索すると1位になるように頑張ってブランディングしております。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はムックナビゲーター矢島雅宏でした。